マーケットのお話を伺いたいんですけれども、この間の台北伝説の Q&A の時にエクファ以降大陸と合作する必要がなくなって、まあ、ファングマーシンも 100% 台湾資本の映画でこれでも大陸市場に進出できるとい もう大変力強いあの言葉があったんですけども、先日ジーパー印象のプロデューサーにお話を伺った時に、私もちょっと気になってたんですが、議員が悪いことをするで、この部分はカットするのかどうか伺ったところ、いやこれはノーカットでいきますということで、ちょっと驚いたんですけども、大陸進出するにあたって公開にあたっての制限事項っていうのもやはりあの相当緩和されたと考えてよろしいのでしょうか。
当然不是。好，那个鸡排英雄他那个议员做坏事没有被剪掉那个部分，我想很重要的原因是因为事情是发生在台湾，不是大陆。那如果是大陆的话，一定就是不可以的。其实大陆电影它的所有的限制都还是在啊，因为我们大家都知道，他们有非常严格的检查制度。那主要是它的检查制度，其实很多电影都是很难通过的。那个是最困难的部分，像蒙甲那个时候就是没有通过他的检查制度，所以没有办法在大陆上片。那 ECFA 对台湾电影唯一的一个好处，只是说台湾电影如果要以进口片的形态进入大陆市场，你不需要用 quota， 以前要，现在不用。但是这并不表示台湾电影进入大陆就变得比较容易，其实也并没有，因为对于大陆的发行公司来讲，他们相对于台湾电影，他们还是抱着一个怀疑的心，因为他们会担心说台湾电影在大陆市场会不会被大陆观众接受。那因为这个事情到目前为止还没有证明过，所以我知道很多台湾电影都希望可以进去大陆市场，但是到目前也只有鸡排英雄一部片子成功，这就是一个证明。因为其实每一部台湾电影都有去努力，可是都没有成功，就还是进不去大陆市场，因为发行公司如果不肯帮你发行的话也是没有用的。
制限が軽減されたかというところですが、全くそういうことではありません。今回そのジーパー印象の議員が悪いことをしたところというのがノーカットで通ったというのは、それは台湾というこの地で起こっていることだからであって、大陸で起こったものであればもちろん確実にカットをされます。なので、あの審査の制限というのはずっとあります。で、あの大陸の審査というのはやはり非常に厳しくてですね、門外に散るももちろんトライをしたんですが、やはりいろんなところで引っかかってしまって、やはり大陸では公開というところには行きつけませんでした。エクファの後ですね、唯一一つ良いところがあったというところで言うと、やはり海外から輸入される映画は50本という制限がついていますけれども、それに触れなくなったというところだけではないかなというふうに思います。全くその簡単にはなってないという意味では、やはり大陸の配給会社が台湾映画が大陸の観客に受け入れられるのかということを非常にまだ疑問を持っているからなんですね。まだ大陸の観客が台湾映画を好んで見るかどうかっていうところはまだ証明をされていない。そこが成功するかどうかっていうのは証明をされていないので、まだこう配給会社自身が疑問を抱き続けている。で、今のところ唯一その大陸にうまくこう配給会社が決まり、公開されることが決まったのがジーパー印象のみという現状というのが、それを物語っていると思います。どの映画ももちろん大陸市場に行くために努力をしているんですが、やはりなかなかそう簡単には入っていけるところではないというところがあります。
まあ、大変あのご苦労されるところでしょうけども、やっぱり絶対にここに進出していかなければ、やはり産業としての台湾映画の今後の発展というところに問題が起きてくると思うんですが、そこの突破口としてリリーさんはどんなことをお考えになって、どんなふうな戦略で向かわれていこうと思ってらっしゃいますか。
好，当然就是我们自己还是 会努力，像阿信这个电影我也会努力说看他有没有机会 在大陆上片。可是我觉得比较重要的一点是，你说突破那个困境，还有一个做法反而是说我们自己在台湾本地这个市场，因为其实台湾这个市场每一年台湾电影在自己这个市场占的比例是很小的，就是那个产值比例是很小的。那因为以前说实话连台湾观众自己都不看台湾电影，所以我觉得如果我们能够 一直努力的拍一些让台湾观众喜欢看的电影，自己先在自己的 土地上自己的市场上面把这个产值扩大，就好比日本电影在自己的日本电影市场其实是很大一块的。那我现在也会很努力的说，希望说所有台湾做电影的人，我们自己先把自己的这块地这个地市场把它做大了，那我们再去考虑，因为你做大了你就可以生存了嘛。那个时候我们再来慢慢再去，或者说同时我们会往大陆的市场去努力去进行。那我觉得这个东西是要一起走的，就是不能够只是依赖大陆市场。因为说实话，虽然大陆跟台湾我们讲起来都是华人，可是文化上的差异是非常非常大的。所以为什么大陆的片商不敢发行台湾电影、哦、那么大陆的电影到台湾来发行的成绩都一直都非常的差，因为台湾观众也不看大陆电影，就是因为两个地方的文化差异太大。我反而觉得台湾跟日本的文化差异是最近的，因为很多台湾人看日本人的电视剧或电影是完全没有问题的。我觉得相对因为这两个地方的渊源太深，情感跟文化的连接也太深，就我反而会觉得说我们跟日本之间是没有文化隔阂，反而跟大陆那边的文化隔阂很大、嗯、所以那个这个东西我想就是大家要慢慢的努力了。
もちろんこれから自分も努力をしていきたいというふうに思っています。大陸で上映できるようにもちろん足も持っていきたいというふうに思っていますが、やはり大陸という地だけにかけるのではやはり問題があるというふうに思っていて、まず台湾というこの土地で自分たちのマーケットを大きくするということがまず一番のことなんではないかなというふうに思っていまして、台湾の観客はやはり台湾映画をほとんど見ないという状況になっていましたし、台湾映画自体の市場規模というのがハリウッドの映画に比べると非常に小さい、ほとんどないような状況でした。なのでまず自分たちのこの台湾という土地で興行成績を上げ、ここでマーケットを大きくする。日本も日本の市場での映画の産業地というのは非常に高いですよね。なのでまずそこを大きくして、そこから同時にやっていく、もしくは一緒に大陸の市場にも向けて努力をしていくということが必要なんではないかなというふうに思っています。まあ、もちろん大陸の方、台湾の方というのは同じ華人という形でくくられていますけれども、実は大陸と台湾の文化の差は非常に大きくて、配給会社の方も実際にその台湾映画が大陸で受けられるのかということを疑問に持つ一番大きな要因なんですね。でまた中国映画が台湾市場で受けているかというと、それは全く受けていなくて、やはり文化の差というところは大きいんではないかなというふうに思います。反対に台湾と日本の文化の差というのは一番小さいというふうに思っていて、台湾の方は日本のドラマを見たり日本の映画を見たりということを非常によくされているので、そういう意味では台湾と日本というのは一番少ない、反対に大陸の方が文化の差が大きいというところがあるんではないかなというふうに思っています。なのでまず台湾のこの地で自分たちのこの台湾映画のマーケットを大きくしていくということが必要なんではないかというふうに思っています。
私も本当に日本映画ももちろん大好きですし、台湾映画も本当に大好きで、日本と台湾でまた何かこういいコラボレーションができたらいいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、その前にまず台湾国内での市場ということ、市場の発展ということでお考えだという今ご意見だったんですけども、そういった中で今台湾映画の中で若い監督にもこう映画を撮るチャンスが増えてるんですけども、なかなかの本味を撮ることができる方が少ないと思うんですね。多分今台湾映画界が抱えている問題と関係してくると思うんですけども、才能ある若い監督が継続して映画を作ることができるためにはどんなことが必要なんでしょうか。
好，因为坦白说台湾电影也是这两三年来才开始比较好的，那之前会说每这些导演拍完一部电影之后就没有第二部的原因，我觉得还是因为之前的台湾电影市场太差。那这两年整个状况改变之后，其实你看像魏德圣导演，他拍完《海角七号》，他现在拍的是台湾有史以来最大的一部电影《赛德克·巴莱》。那蒙甲的导演钮承泽，那他现在也在拍一部非常大制作的一部电影。另外像九降风的导演林书宇，他也在拍了 也拍了他的第二部电影。我这样举例的意思是说，其实这些优秀的导演大家都有看见他们，那之前只是因为时机不好，那现在当整个时机好了之后，其实他们每个人都已经在开始做他们新的电影，包括 ORZ Boys 的杨亚哲导演，他 也马上就要开拍，他已经在筹备他的第二部电影了。就是那个只要是个优秀的导演，他的机会其实都是越来越多的，在目前的台湾电影市场 并不是像之前那样的没有机会。那关于这个问题就是说，年轻的导演他们怎么样才能够有第二部拍电影的机会，我觉得那个东西其实很简单，就是你真的要让你的投资方对你有信心，那就是作品。我觉得你的作品够好，可以让人家看到你的潜力，这个东西是最重要的。
この2、3年やはり台湾映画の状況というのは徐々に徐々に良くなってきていて、実はその前の段階というのはやはり台湾映画の状況が非常に悪かったので、なかなか2作目を撮ることができる監督というのは非常に少ない状況でした。ただ最近やはり植田さん監督も最近もう台湾で史上最高のバジェットを取った大作を今撮っていますし、門下に散るの監督も今すでに対策を取る準備をされています。また9月に福風の監督もまた新作に取り掛かっていますし、ある意味その優秀な監督の作品というのは皆さんが必ずその価値を見出してきっちり見ていると思うんですね。またORG ボーイズ の監督も2作目を今もうすでに準備をかかっています。なので優秀な監督であればある意味機会はしっかり、チャンスはずっとあるというふうに思っています。なので答えは非常にシンプルで、投資家の方に監督自身の才能を信じさせ、そしてその作品が自分の力を証明してくれるというところだと思います。
なるほど。そこでリリーさんのようなプロデューサーの方々のお力が大変重要になってくるわけですよね。
是因为我这样说吧，因为这些年轻导演他们都有才华，那有创意，都可以拍电影，可是他们欠缺的是经验，因为他们都太年轻。所以如果说能够有一个比较成熟的监制或者是制片在他们旁边帮助他们，然后可能提醒他们一些他们没有经验的地方，或是帮他们补足他们不够的地方，那个导演就比较容易被人家看见。所以我觉得好的监制或是制片其实对导演来说是非常重要的。所以我自己也会希望说未来可以多帮助一些台湾的年轻导演，一些比较没有经验的，可是可能我觉得他们的才华很好的，可以帮助他们，让他们能够好好的完成一部自己的作品，然后被大家看见，这会是我很希望要做的事情。
ある意味若い監督というのは非常にアイデアにもあふれているし、創作力にもあふれている方がすごく多いんですけれども、やはり何が欠けているかというと経験だと思うんですね。なのでそういった意味で経験が十分にある少し年齢の高いプロデューサーというのがいると、監督の欠けている部分を補足することができるので、そういう意味では非常に良いパートナーシップを組めるというふうに思います。良いプロデューサーは本当に大切、今後非常に大切になっていくと思います。またリリエさん自身も今後若い経験のない監督というのを非常にこうサポートをしていきながら、彼らが才能を持っているならばその才能を引き出し、そして自分の作りたい自分の撮りたい作品というのを完成させていくことができればなというふうに思っています。
はい、あとですね、リリーさんが女優さんとして本当に素晴らしいキャリアの方だということで、ぜひお聞きしたいんですけれども、2000年代になってテレビのアイドルドラマが人気になって誕生して、香港に代わって台湾で多くのスターが生まれてます。でもやはりテレビドラマを中心にしている俳優さんたち、それから映画を中心にしてらっしゃる、例えばチャンチェンさん、モーズーイさん、ヤンヨーニンさん、チャンルイジャさん、ポンユーエンさん、グイルンメさん、この方たちとやっぱり演技の磨かれ方が違うような気がするように私は思うんですけれども、これからの台湾映画の発展を考えるときに、今のアイドルドラマで活躍している人気俳優たちの多分重要な存在になってくると思うんですが、その演技面でどのようにしていったらいいのか、女優さんの経験から何かお考えがあったらお聞かせいただけますか。
好，我这样说，因为台湾的电视剧长期以来是很粗糙的在生产，所以造就了这些偶像剧的演员，他们为什么会说他们的表演比较不好，就是因为他们也没有人去要求他们表演，所以他们自己，我想他们可能自己都不知道自己的表演不好，这个是很糟糕的。那相对于这些电影的演员，我这样说吧，就是台湾的电影演员，他们对于自己的表演这方面的工作是都很愿意付出的。比方说每一部电影开拍前，在台湾的我们的工作习惯都会花，如果你制作费比较少的，可是也要一个月，就是1到3个月来帮演员做各种的训练，那这些演员也都愿意配合。可是你要是在一个电视偶像剧，你去要求主角说，那你可不可以接受1到3个月的表演训练，他一定是不肯的。那这个东西他很自然就可以把这个差距拉开来。所以当所有这些电影圈的这些优秀的演员一个一个出来了，一个一个有很好的成绩的时候，我觉得他相对就会刺激这些电视演员，刺激他们必须要为他的工作，为他的表演做足够的付出。我觉得那就是一个正面的良性的一个互动。那我现在也在期待，因为我知道其实台湾有很多演电视剧偶像剧的这些所谓的偶像演员，他们其实心里面都很希望可以有机会演电影，但是如果他们很想演电影的话，他们就一定要改变他自己的对于工作付出的这个观念，就是你要肯付出才行。
台湾のテレビドラマというのはやはり非常にひどい状況で撮影がされているということがありまして、演技をしているその役者自身が自分自身がひどい演技をしているということに全く気づいていないというところが一番大きいと思います。まあ、もちろんそのスタッフ自身もそういった役者たちにその演技を高い演技力というのを望まない、誰も要求しないというところがあります。ただ先ほど江口さんがおっしゃったような映画を中心に活躍をしている俳優たちというのはやはりその自分の仕事に対して犠牲を払うことを厭わないんですね。やはり映画の撮影を入る前には必ず1ヶ月間から3ヶ月間ぐらいの演技の訓練というのを受けることがほとんどです。でまたそういった役者たちというのはそういったことにこう時間を割くということに全く厭わないというところがあります。でもちろんそういったところから自然にそのアイドルドラマでの役者と映画を中心に活躍をしている役者というところに非常に差が出てくるのはまあ当たり前のことです。ただ今の映画を中心に活躍しているこういった役者たちが非常に良い成績をどんどん出していくことで、それでまた反対にアイドルドラマの役者たちを刺激することができるのではないかなというふうに思います。そういうふうになれば良好なサイクルになっていき、お互いに切磋琢磨し合っていくという形が生まれると思います。なのでまずアイドルドラマの役者たちというのは自分がその仕事に対して要求をしていく、そして仕事のために犠牲を払うということを厭わないという精神を学ぶことが必要だと思います。
それで最後にですね、リリーさんがこれから目指すもの、それから台湾映画の方向性についてお伺いしたいんですが、あと具体的にもし次はこんな作品を手掛けたいというようなことがあったら教えていただけますか。
简单一点讲吧，就是说我刚刚说了，我希望我可以多带一些多跟一些台湾的年轻导演合作，那个合作对我来说就是我希望能够把我自己工作的经验，一些在工作上的想法能够带给他们，然后也能够帮助这些导演能够比较快一点的成长。那这是导演的部分，另外一个部分我也是希望说能够帮台湾多培养出一些可以成为明星的演员，因为明星对电影这个产业是非常重要的。那目前像不管是阮经天，赵又廷 Mark Zhao 还或是 Eddie， 他们都已经是台湾可以走出去的一些明星了。那我会希望说未来可以多带领一些这样的，不管是男生还是女生，能够让台湾的电影，我们起码 在跟人家打仗的时候我们有多一些的武器，因为 我觉得明星绝对 是很好的武器，那这会是我比较简单一点的想法。那电影的东西我们就是尽量做吧，尽量做，努力做，多帮台湾多做一些不同类型的电影，然后这样当然最终的目的还是希望可以让越多的市场接受台湾电影，对我们来说那是很重要的事情。
やはり台湾の若い監督たちを先ほどもお話をしましたが、ぜひ成長させていきたい。で、自分の考えをどんどんそういった若い監督たちにシェアをしていくということで、早く成長をさせていってあげたいなということを思っています。また、やはりスターですね。台湾の、スターを生み出したいというふうに思います。マーク・チャウやエディ・ポンや皆さん、やはりこれから今後、確実にスターとなっていける素材です。なのでそういった、まあ、男性であり女性でもありそういったスターをどんどん生み出していきたいというのはやはり映画にとって映画を持って戦うときにスターというのは非常に重要な武器になりますから、そういった武器をきちんとこう育てていきたい。でまたもちろん台湾映画に対してこれからどんどん新しいものを加えていきたいですし、また多くのマーケットが台湾映画を受け入れてくれるようになっていく導き仕事をしていきたいというふうに思います。
わかりました。ありがとうございました。シェシェ。